瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。さて、皆さんはこの認知症患者の方がね、どれくらいいらっしゃるかご存知でしょうか。今高齢者の増加とともに、この認知症患者の方も、ね、増加していくと言われております。瀬戸市では認知症になっても地域で安心して生活ができるように、平成30年4月から認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進を配置いたしました。さあ、このことにつきまして、今日はですね、瀬戸市高齢者福祉課の加藤智恵さんにお話を伺ってまいります。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この認知症患者増えてくるということなんですが、これは今どれくらいにこう増えつつあるんでしょうかね。
はい、厚生労働省によると、平成24年は65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症患者であったところ、はい、平成37年には5人に1人が認知症患者になると見込まれています。はい、瀬戸市においては平成30年4月1日時点で高齢化率が 29% と、愛知県の中でも特に高い地域であることから、認知症に関するお困りごと等の相談が年々増えており、はい、認知症の方々が地域で安心して暮らしていけるよう対策をしていく必要があります。
はい、まあ、本当に認知症患者の方はこれからますます増えてくるということと同時に、やっぱり瀬戸市はやっぱり高齢化率が非常に高いということなので、やっぱりその対策も取っていかなきゃいけないということですよね。さあ、その対策として、4月からこの認知症初期集中支援チームと、そして認知症地域支援推進員、こちらを配置するということになったということなんですが、
はい、各自治体において認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員を配置し、認知症対策に取り組むことが国の施策である新オレンジプランで定められています。
はい、
そこで瀬戸市では認知症初期集中支援チームは市内7カ所に設置している地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員は瀬戸朝日医師会と基幹型包括支援センターに配置しています。
はい、さあ、このですね、認知症初期集中支援チーム、まずこちらからお伺いしますが、これは何をするためのチームなんでしょうか。
認知症初期集中支援チームは医療と福祉の専門スタッフで構成されたチームです。はい、このチームは医療や介護のサービスにつながっていない認知症の方や認知症の疑いのある方を対象とし、はい、連携して早期対応することで医療や介護のサービスにつなげていくことを目的としているチームです。
はい、
認知症は早期に発見対応することで進行の予防や症状の改善が期待できると言われていますので、ご家族やご近所の方など身近に対象となりそうな方がいらっしゃいましたら、担当地域の包括支援センターへご連絡ください。
はい、さあ、この認知症の方や、またその疑いがある方というのは、例えばどのような症状があるんでしょうか。
例えば、はい、物忘れがひどくなった、急に怒りっぽくなった、外出を嫌がるようになったと、生活習慣や生活等に変化が現れることが一つの目安となります。
はい、
また認知症が進行すると、目的を持って外出したもののその目的を忘れてしまったり、自宅への帰り方を忘れてしまう等でふらふらと一人歩きをしてしまうこともあります。
はい、
認知症患者の方の中には、一目見ただけでは認知症とは思えない人もたくさん多くいらっしゃいますが、あれ認知症かなと思ったら、まずは支援センターにご相談ください。
はい、そうですね。さあ、そしてですね、これで支援センター相談をすると、具体的にはどのような対応をしていただけるんでしょうか。
はい、相談をいただきましたら、医療と福祉の専門職が実際に対象者のお宅へお伺いをし、実際の生活状況などの確認をします。
はい、
この生活状況等をもとに、医療と福祉の専門職に 認知症サポート医の資格を持った医師を加えたメンバーで、認知症初期集中支援チーム委員会議という会議を開き、対象者が医療や介護のサービスにつながるよう支援方針を検討します、
はい、
ここで決まった支援方針をもとに、地域のさまざまな支援機関の協力を得ながら、対象者が地域で安心して暮らしていけるよう支援を実施していきます、
はい、さあそしてこの認知症地域支援推進員とは、こちらどんな役割を担っている方なんでしょうか。
はい、認知症地域支援推進員は、認知症に関するさまざまな施策を推進していくことを役割としています、
はい、
その活動内容は、認知症患者やそのご家族が適切な医療と介護のサポートを受けられるよう支援機関との連携を図ることや、認知症という病気を身近な病気として市民の方々に理解していただくための講座を開催することと、地域全体が認知症に関する関心を高め、正しく理解していただくための活動を推進していくものです、
はい、
先ほどの認知症初期集中支援チームは、対象者の生活状況などをもとに、専門的な知識から適切な支援方針を組み立てていきますが、はい、認知症地域支援推進員は、迅速に支援が行われるように、市民を含めた支援機関の連携や協力を得るための活動を日頃から行っていくものになります、
はい、この認知症初期集中支援チームや、また今ねご説明いただきました認知症地域支援推進だけでなくて、やっぱり地域の方々からのこの協力、これは欠かせないってことですよね。
はい、認知症患者の方やそのご家族にとって住みやすい街にしていくためには、地域の方々の理解とご協力が欠かせません。
はい、
地域の皆さんのご協力により、介護や支援が必要な高齢者の方たちが安心して日常生活を送ることができるまちづくりに取り組んでいきます。ぜひご協力をお願いします。
はい、そうですね。本当に市民の皆さんの、ね、地域の方、市民の方々のご協力が必要だということですね。さあ、先ほどもありましたけど、やっぱりちょっと物忘れがひどくなったな、怒りっぽくなったな、話のついつま合わないことが多くなったかななど、このあれひょっとして認知症かなという、そんな表情がねご家族の中にね出てきたり、そうしたときは遠慮なくご気軽に地域包括支援センター、まず簡単に気軽に相談していただくってことですよね。
はい、
はい、各地域ですね、瀬戸市内7つの地域にそれぞれ地域包括支援センターがありますので、ご家族の中、またね一人だけで悩まずに気軽にご相談いただいて、そうするといろいろな対策をですね取っていただけるということですので、ご気軽に相談くださいということです。で先ほどありました早期診断、また早期対応のメリットとしては、やっぱり早期から治療を開始することで症状の軽減や、また完治、また症状の改善がこれ期待できるということですし、早期から薬を服用することによって薬の効果も高まって進行を遅らせることができる場合もあるということですね。早期発見や早期治療によって適切な治療やケアができるということです。そして早期発見によって家族などはこの認知症に向き合うための準備もできるということですので、ぜひぜひやっぱり早めにご相談くださいということですよね。
はい、
はい、この地域包括支援センターもありますし、あと認知症カフェなんかもねありますのでね、そういったところにもお気軽に足を運んでいただければということです。また認知症サポーター養成講座なども開かれておりますので、そちらなんかもぜひ市民の皆さんに受けていただければと思います。さあ今週はですね、瀬戸市高齢者福祉課の加藤智恵さんにお越しをいただきまして、4月から廃止されました認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進についてお話を伺いました。加藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。